平成28年9月定例会一般質問、市政を問う。今定例会では16人の議員が一般質問を行いました。詳細な内容は会議録を製本の後、三原市議会事務局、市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも会議録、本会議の録画映像を閲覧できますのでご覧ください。会議録の製本には、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス、http://www.city.miharra.hiroshima.jp から市議会、続いて会議録検索、映像ライブラリー。佐々木武子議員、水産業の現状と活性化の取り組みについて。問い、本市に水産業のプランはあるのか問う。答え、本年度から三原市漁業協同組合と市で構成する三原市地域水産業再生委員会を設立し、水産業関係では初めての計画となる浜の活力再生プランを作成している。問い、広島県との関わりをどう考えているのか。答え、県には委員会のオブザーバーとして参加をお願いし、補助事業等や専門知識を有する第三者の立場で助言をもらう。問い、水産業の取り巻く現状について、漁業者の数、年齢別の動向を問う。答え、平成21年の組合員数88名が28年末56名。年齢別は24年と28年を比較すると、20歳代2名が0、40歳代1名が0、50歳代6名から2名、60歳代19名から21名、70歳以上41名から33名で、高齢化が顕著になっている。問い、漁獲量の推移について問う。答え、20年の魚類、イカ、タコ類等211トンをピークに、26年137トンで、ピーク時の 65% に減少している。問い、水揚げ港からの販売方法及び仲買業者の数の推移について問う。答え、三原市漁協をはじめ、競り売り営業許可を有する民間市場及び仲買業者、小売店等への直接販売で漁業者自らが販路を確保している。三原市漁協においては、地元をはじめ首都圏、京阪神、九州へタコも出荷している。仲買業者の数は把握できていない。写真は小学校のタコ壺漁です。選挙年齢の引き下げに関わる取り組みについて、問い、本市において18歳、19歳の投票率はどうだったのか。答え、18歳では362人で 41.04%、19歳では262人で 29.60% であった。問い、市内の高校生向けに出前講座が行われているが、全校で取り組まれたのか。答え、市内に高等学校は7校あるが、3校で実施している。問い、選挙後の高校生へのアンケートをし、分析する予定はあるか。答え、 全国意識調査のアンケート結果を参考にして、当面出前講座等を予定しており、現時点ではアンケート調査の予定はない。伊藤勝也議員。本郷西小学校のアンケート調査と統合検証会議について。問い。本郷西小学校では1学期間の学校運営にかかるアンケート調査を実施し、統合検証会議が開催された。児童保護者のアンケートでは、楽しくない、満足していないと答えたその主な理由は、友達関係、学力の低下等を挙げている。どのように解消するのか。町内会長のアンケートでは、地域と子どもたちのつながりが薄くなった、子どもたちとの行事がなくなったなど、今までは地域行事に参加することで地域学習を自然と享受できたが、今後地域とのつながりをどう確保していくのか。これから冬の季節を迎えるが、今後の検証会議についての考えを問う。答え。楽しくないと答えた児童への対応については、統合前から3校の交流を密にし、大人数での学習活動が楽しいと実感できるように取り組んできた。統合後の1学期間は、仲間づくり、学級づくりを最重点事項として、人間関係を築いていくことを意図的に積み重ねてきたが、友達関係、大人数での行事や勉強することに戸惑いを感じている児童もいたことは真摯に受け止め、より多くの友達と学ぶことを積極的に受け入れる児童の育成に取り組む。保護者への対応については、気になることや悩みなどを気軽に相談できる環境づくりに努め、一人一人の児童の力を伸ばし、すべての児童が安心して学校に通い、楽しさを実感できるよう取り組む。町内会長のアンケートにある地域との連携やつながりの確保については、地域に愛される学校づくりを視点に、各種団体、各地域の代表と協議し、活動や授業の年間計画を作成し、地域見学や地域の方々との交流の場を通して新しい発見をしている。今後の検証会議については、アンケートの分析結果からも課題が浮き彫りになっており、次のアンケート調査実施後の3学期末を予定している。写真は本郷西小学校です。
高重信夫議員。地域包括ケアシステムについて。問い。団塊の世代が75歳以上となる平成37年を見据え、医療と介護が必要な方々が急増する。国は27年4月に介護保険改正をし、介護保険料の上昇の抑制や住み慣れた地域生活を優先する市町村作成の総合事業に来年4月に移行と聞いているが、本市ではどうなるのか。答え。要支援1、2の方の介護予防給付のうち、いわゆるホームヘルプサービスとデイサービスは、市町村が実施主体となる新しい総合事業に移行することになり、現在準備を進めている。新しい総合事業では、現行相当のサービスに加え、身体介護等専門的な介護を要しない方に対する支援者の資格要件等の基準を緩和した A 型サービス、ゴミ出し等住民が主体となって行う生活援助や、自主的な通いの場で行う体操・運動等の B 型サービス、保健師等専門職が自宅を訪問して行う相談・指導や生活機能の改善を目的に、通所により機能訓練・栄養指導等を行う C 型サービスの3つの類型のサービスを実施する。介護予防訪問、通所サービスの利用者や新たに要支援の認定を受けた方は当分の間現行サービスが利用できる。空き家活用について。問い、空き家率が 30% を超えると都市機能が維持できないと言われているのではないか。空き家で放置状態が進むと建物の荒廃が進む。防犯防災倒壊、景観の悪化、社会コミュニティの崩壊と空き家問題は喫緊の課題であるがどうか。問い1、新築住宅には住宅取得控除があるが中古住宅取得にはない。補助金を出す制度が必要ではないか。答え、空き家の実態調査を実施中、その結果を踏まえ空き家改修等支援事業の対象地域拡大など既存制度の拡充も含め早急に検討する。問い2、専門的な知識人や地域と行政が連携し空き家流通促進事業の取り組みが必要ではないか。答え、地域住民、有識者、関係団体等と連携した取り組みを検討する。写真はデイサービスの様子です。末則明議員、減反政策廃止による市農業への影響と今後の対策について。問い、国は40年以上続いた減反政策を見直し、平成30年度以降は生産数量目標を示さない。28年3米の目標は2244ヘクタールとされているが、調整水田、自己保全管理等の不作付け地面積はいくらあるか、また不作付け地への影響についてはどう考えるか、どのような転作作物を取り入れ営農指導していくか、減反政策廃止による今後の対策はどうか。答え、本市の水田のうち調整水田や自己保全管理などの不作付け地は約800ヘクタールあり、主食米の供給過剰による米価の値下がりなどで今後も不作付け地で耕作放棄地となる恐れがあるが、食料生産、国土保全などから減反政策廃止後は米の需給見通しなどの情報を積極的に提供し、生産者や JA などで主食用米の生産面積や加工用バレー所等の土地利用型作物の生産面積を決定し、農地を活用する体制整備が必要である。新たな作物の導入時は県、市及び JA の営農指導員などが連携し指導を行い、排水対策や機械の導入等は農業制度資金や国・県の補助事業などを紹介し支援を行う。観光客の受け入れ体制の充実について。問い、紅葉シーズンを迎える仏通寺は多い年には10万人を超え、昨年は6万人の観光客が訪れた。観光客減少の一因はアクセスに問題があり、状況を改善するため市と地元や関係機関が対策を協議したが、どのような受け入れ体制を取るのか。答え、仏通寺の紅葉はテレビや情報誌による観光プロモーション事業等の効果により認知度を高めており、本市を代表する観光資源の一つである。駐車場については、臨時駐車場を含めて354台分を確保しているが、3000台を超える車両が来る日もあり、一時的に交通渋滞が発生している。今後は三原駅からの臨時バス等の公共交通機関の利用周知やシャトルバス運行経路の確保の検討と増便を行い、より多くの方に紅葉を楽しんでいただけるよう努める。次年度以降については成果を検証し、関係機関と課題解決に向け検討していく。写真はシャトルバスを待つ観光客の様子です。 村博志議員。住民組織、町内会、自治会等の活性化について。問い、本市の住民組織の加入率の推移はどうか。答え、市全域の加入率は平成21年度は 72.4% で、28年度は 68.0% と減少している。問い、加入率低下の原因は。答え、働き方などライフスタイルの多様化が急速に進み、町内会活動への関心が低下した。また人口減少や高齢化、地域活動のリーダー不足などにより町内会活動が衰退し、町内会の必要性や魅力が低下したことで新規加入者が増えない。問い、住民組織の活性化策として地域住民が自主的に設置できる住民自治協議会に補助金を一括交付し、運用を住民組織に委ねてはどうか。地域支援員が地域に根付いた活動をするために支援体制を強化し、各地域の支援員の増員を図ってはどうか。答え、三原市住民組織活性化構想において住民自治協議会の機能を有するまちづくり協議会を将来構想に位置づけており、第2期市民共同のまちづくり推進計画でその実現に向け、まちづくり協議会活動支援制度の検討を行う。地域支援員の増員については、地域の課題やニーズを把握し、具体的な配置方法を検討する。本郷地域におけるデマンド型乗り合いタクシーについて。問い、今年の10月より本郷地域内交通バスを見直し、地域組織を運行主体としたデマンド型乗り合いタクシーを導入されるが、運行主体、運行方法、補助金756万円の内訳を問う。答え、運行主体は本郷町町内会長連合会であり、運行は地元タクシーに委託。補助事業費の内訳は、タクシー借り上げ料475万円、オペレーターに108万円、予約システム等の初期費用に180万円、電話料等に77万円で、運賃収入84万円を見込んでいる。問い、今後の課題は。答え、どのようにして多くの方に利用していただくかである。円滑な運行のためのオペレーターの育成である。写真はデマンド型乗り合いタクシーです。福重正時議員。子どもの自然体験活動などについて。問い、詐欺セミナーセンターで広島市内の幼稚園児や区立小学校の児童による体験活動が実施された。そこで浮かび上がった次の課題への対応策を問う。1. 向田地区の生活に欠かせない航路の増便は。答え、航路事業者と増便の協議を行う。問い2、詐欺港からの団体客をバス輸送できないか。答え、島内循環バスの利用等の周知を図ることで対応する。問い3、詐欺セミナーセンターの食物アレルギー及び食事量への対応は。答え、今後とも慎重かつ可能な範囲内での対応とサービス向上に努める。問い、旧脇小学校の2階を簡易宿泊所として利用したいとの中山間地域住民の声に答えられるか。答え、建築基準法を満たすため防火区画の設置、排煙設備及び非常用照明など消防法を満たすため自動火災放置設備、消防機関へ通報する火災放置設備、誘導灯及び避難器具等の設備、旅館業法を満たすため構造基準を満たす必要があり、食品衛生法や公衆浴場法への配慮など課題が多いが、今後検討していく。防災・減災について。問い、 本市には市民の財産と生命を守る責務が課されていると思われるが、防災・減災の取り組みについて問う。問1、消費期限の到来した非常食の扱いは。答え、防災訓練や出前講座で有効活用している。問2、防災グッズと非常用発電機の点検内容は。答え、職員が年に1回巡回して確認を行っている。非常用発電機の燃料は各1から2時間分を備蓄しているが、離れた場所にある一部の点検はできていないため検討する。問3、防災意識啓発のための取り組みを中山間地域の活性化を兼ねて、大和元気祭り、爽やか高原祭りに組み込んで実施してはどうか。答え、イベント開催に合わせて防災啓発を組み込むことも有効と考えるので、今後実行委員会などとの協議を行いたい。写真は三原市北部地域の交流の拠点化を目指す和気地域ふれあい交流センターです。杉義孝議員、市政懇談会の検証について。問い、新市建設計画の変更についての審議・答申・意見をする場として設けられた地域審議会が合併から10年経過し廃止となった。以降は市政懇談会等で施策の説明をしていくと答弁された。市政懇談会は地域審議会が果たした役割と重要性を十分に踏まえて実施されたと思うが、その検証結果について問う。答え、本年2月10日から26日にかけて、久井、大和、本郷、三原の4会場で実施した市政懇談会では、新庁舎建設事業、瀬戸内三原450年事業、人口ビジョンと地方創生総合戦略をテーマに意見交換を持った。それぞれの施策の理解が深まったと捉えている。本年度も時期は未定だが、意見や反省点を踏まえ、一層効果的に実りある場になるように検討する。農業委員の選出方法と農地利用最適化推進委員の定数について。問い、農業委員会に関する法律が改正され、農業委員の選出方法が公職選挙制度を廃止して、市町村長が市町村議会に同意を得る任命方法に変更になり、過半数は原則として認定農業者を任命することになる。また新たに農地利用最適化推進委員の創設も謳われた。本市は来年7月任期満了をもって施行されるが、公平性・透明性が重要となる。推進委員の定数が何名になるか問う。答え、農業委員の選出については、公募により広く農業者などから推薦・応募を得て、議会の同意を得た上で市長が任命することとなった。法律上の定数は19名が上限で、認定農業者や中立的な立場の者、また年齢性別に偏りのないように配慮する。来年7月20日から新体制に向けて、条例改正や報酬、募集方法、選考方法など他市の状況を研究しながら、本年12月には具体的に示したい。農地最適化推進委員は、農業委員と連携を取りながら、農地等の最適化の推進を現場活動から行うもので、本市の農地面積から計算すると、定数は最大60名となるが、慎重に委員定数を検討する。写真は農地パトロールでチェックしている様子です。西正人議員、主要地方道三原東上線の道路管理について。問い、最近は各地域で予想外の災害が発生している。市民の安全確保のために道路管理・点検がどのように行われているか気になる。管理・点検の状況はどうか。答え、 緊急輸送道路に指定された重要な路線である。道路方面の点検は平成25年度と昨年度に実施されている。日常管理は週1回の業者による道路巡視や月1回の職員のパトロールを目視確認で行っている。問い、私たちに見えない高い場所についてはどのようにしているのか。また危ない場所は何箇所あるのか。答え、ロックネットやコンクリート吹き付けなどの対策斜面からさらにその上の斜面の点検範囲と落石、崩壊や土石流の箇所については崩壊する可能性がある発生源まで確認されている。落石崩壊に関するところが47箇所、土石流の発生する恐れがあるところは10箇所である。災害や事故の未然防止、安全で円滑な交通の確保に努める。船入り矢倉跡の軽微な整備について。問い、瀬戸内三原築城450年事業が着々と盛り上がっている。市民来客のために浮城と呼ばれる昔の様子を感じる船入り櫓を今できる範囲で軽微な整備を早期にするべきではないか。答え、船入り櫓跡は築城当時海に面し海上にそびえるその姿から浮城と呼ばれていた当時の様子を感じることができる。指摘があった説明板は修繕が必要と考えている。また石垣の隙間から生えている木については専門家に相談しながら撤去の方法を検討する。そして石垣上部に沿って植樹されている生垣の高さは周囲の景観を遮っている状況なので高さを調整したいと考えている。入り口の案内看板についても検討する。三原湾に浮かぶ島々を基礎に築城された海上を実感できる船入り櫓をより多くの方に訪れていただくようできるだけ早期に取り組みたい。写真は船入り櫓跡です。